みんなのダイエット。この番組は忘年会やクリスマスを緩んだ体の免罪符に使おうとしている皆様に捧げたいダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助とな
んかちゃきさん鉄尾一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんて
なんかちゃきさん、なんかちゃきさん、
なんかじゃきさん、
はい、
誰、
ハンスケさんおすすめの博多豚骨ラーメンズ、
はい、
見ました。
おお、かっこよかったですか。
うん、
かっこよかったでしょ。
かっこよかったか。でも12話一気に見てしまいました。
おお、すごい。
ね、博多ってあんな風に思われてるんですか。
いや、知らないけど、だって中なんじゃないのあれ。
人口の 3% が殺し屋？
あ、まあまあまあ。
おお、そこまでみたいな。俺が知らんだけ？
いや、でも、まんざらでもないんじゃない
ですか。そう。冗談で新しい犯罪の風はいつもここから福岡県とか言ってたら。そしたらさ、福岡県の町議会議員さんが沖縄で覚醒剤売ってたとか捕まったりしたでしょ？
そうですね、ありました、ね。
ああ、やっぱり、みたいな。
いや、本当に、豚骨ラーメンズか、みたいな感じだったんですが、アニメを久しぶり見ました。
あ、そうなんですか。
はい、十何年前のデスノート以来ぐらいじゃないかな。
それは見たことないけど。そんなに 見ないもん。
見ないもんですね。ディズニーとかの 3DCG アニメは見ましたよ。ベイマック、はい、あ、言っちゃった。ベイホンクとか。はい。けど日本アニメを久しぶりに見まして、絵柄がなんていうの、僕は子供の時の女子が読む漫画みたいなさ、みんなほっさーってさ、何よりお父さんおじいちゃんが全部とほうれい線増えとるだけやんみたいなさ、
あー、はいはいはいはいはい、
あれとあとちょっと腕の角度とかが違和感がねえかみたいな、ちょっと絵下手じゃねえっていうのがありましたが。でもね、風景が博多の風景、そして思ったより北九州にも殺し屋がいるっていう設定だったんだね。
はいはいはい。
北九州の風景が あれあそこあそこっていう感じで、すごいリアルっていうか本物でびっくりした。
あ、そうなんだ。
はい。
おお。なんかいわゆる聖地巡礼してみたいですね。
あ、もうすぐ回れるよ、福岡の分とか。
ああ、そうなんだ。
うん。
ぐ
らい近かったです。一回殺された人はうちのすぐ近くの設定になってたし、びっくりした。うん。ということで、思った以上に楽しませていただきました。ありがとうございました。
強かったです。でもかっこよかったでしょ、にわか侍、杖みたいな。
まず、にわか侍って、うん、にわかがピンとこないでしょ、半助さん。
いや、でもね、お面は、お土産屋さんで見たことがあったけど、でもにわかが何か、でもにわかに、にわかが何なのかはよくわかんないです。はい、そもそもがお土産屋さんで、お面は見た記憶があるんだけど、
はい、
何お土産だったかすらもわかってない。
はい。博多伝統芸能で博多にわかっていうのがあるらしいんです。
ほうほう。
で、にわかは、標準語のにわかと一緒で即席のみたいな、まだやりだして間もないみたいな、はい、で僕も博多伝統なので、こう北九州生まれなので詳しくないんですが、何か時事ネタみたいなのをこってこての博多弁に混ぜて、その場で即興でオチをつけて、その心はみたいなのを含めて言うみたいな、してうまいみたいな、そういう時にちょっと間抜けなにわか、当時はかっこよかったのかな、にわかっていう赤に、目のところだけを隠すようなお面をかぶせるので、その お面もにわかっていう風になったらしいんです。なので、そのかっこいい一番強い殺し屋を殺す殺し屋さん、主人公さんがね、すげえかっこいい格好するのかなと思ったら、コテコテの博多代表のにわかのお面をかぶって るっていうのがちょっと格闘的なギャグなんだろうね、多分ね。
いや、あれをして強いからかっこいいんじゃないですか。
そうなのかな。そしてあともう一つが、両方ともあの YouTube 貼っといてくださいね、ハンスケさん。
あ、はい。
私たち福岡県民は、これは福岡市じゃなくても北九州市も多分福岡全域だと思うんだけど、博多、にわかせんぺいというにわかのお面の形のせんぺい、
せんべいじゃないのね、せんべ
い、いや、あの買ってみてびっくりして、せんぺいってわざわざ書いてる。食べたことない。くっそまずかった。
あ、まずいんだ。
びっくりした。こんな小麦粉の塊みたいなのがあるんかってぐらいまずかった。
そうなのね。
なんだけども、そのにわかのお面の形をしたせんぺいがあって、それの CM に、もう昭和の頃よ、僕子供の頃から古くせえなっていうようなやつで、その当時はなんだ、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしいみたいな CM って確かあったんだよね。
ありましたね。
あったんですよね。なので、ちょっと喧嘩の強いワンパクの子が、男のクラスメートを泣かせて帰ってきたらお母さんから怒られて、またあんた喧嘩しよっちゃったろ、もう謝ってきなさいっつって、親からにわかせんべいを持たされて、その子供のところのお家に行ってピンポンって鳴らしたら、子供がいじめられたショックでちょっと泣きながらぐすんってしてたら、ごめんっつって、さっき喧嘩してごめんねの時に恥ずかしいからにわかせんべいを目に当てているっていう CM をずっと見て育ってるんですよ。
あれはじゃあずっと見てたやつ
の。うん、そう、それ込みなので、僕はもう逆に博多にわかの方知らずににわか先輩の CM しか知らなかったぐらいなので、それ込みじゃないとピンとこない。
ああ、なるほどね。
はい。というあたりのまで含めたディープな福岡ネタでした。
いや、良かったです。
はい。なので。で、前回ハンツ、僕も頭回ってなくて、永井先生が言われた通りのことでした。もう、今多分年配の方でもあんなベタベタの言葉使ってないだろうし、若い子は多分かなり標準語に近い言葉を喋ってますって永井先生が言われた、もうあの説明そのままですという感じです。
は
い、
そうなんですか。でも
僕一昨年福岡にお邪魔した時にも、
はい、
ほぼほぼ多分いわゆる僕らがイメージをしているような博多弁みたいなの使われている方が屋台とかに行ってもあまりいなかったんですよ。
だと思う。
そうなの？
あんなべちゃべちゃのの使わないよ。
博多豚骨ラーメンズに出てる会話は作り盛りすぎな感じなんですか？
うん。
あ、そうなの？
なのであの中で、博多弁喋ってるのがその主人公のめっちゃ強い、うん、実は強いにわか侍を隠してる探偵さんが博多弁べちゃべちゃで、あんな若い人は普通あんなん使わないし、他の人はめっちゃ標準語じゃないですか。
もう一人なんかライブ、立ち上がりの悪い殺し屋さんも、
あの方は北九州出身じゃないですか。なので僕はあっち側の言葉の方が、
あ、そうかそうかそうか、北九州弁になるんだ、あっちは。
そう、はい。ちょっと若干小倉なんでしょうけども、北九州弁っていうのが認知がなくて、博多弁とごっちゃにされて、北九州民が怒ったりするのよね。それ博多弁や、みたいな感じになって、全部違うわけじゃないんだけど、そのバリが、ベリーの意味のとてものバリが博多で、北九州だったら、チカッパとか、で、僕の、北九州でもちょっと八幡の方だと出たんになるとか、あたりなんですが、そういう意味で北九州弁のクオリティの高さが、
うん、
で、あの立場で、あ、若いけれどもああいうなんか怒った状態でいくと多分北九州弁出るだろうなみたいな、
はいはいはいはい。
だから主人公の方は穏やかじゃないですか普段は。
うんうんうんうん、
だからああいう穏やかな会話の時にわざわざあんなべったべちゃべちゃな博多弁は使わないんじゃないかなっていう違和感。
その、もう一人の北九州出身っぽい人は、
うん、
結構剣幕上げてガーって喋ってるって、ああいう時には出りやすいってこと
ですか？そうですね。うん。なので怒った時とか、あとはもうすごい子供さんとか、ぐらいじゃないとそういう方言出ないんじゃないんですか。
でももっとなんか普通の時から出せばいいのにね。
ん？
何出しましょう。
なんかじゃきさん。
あ、でも言われたらダメだ。わかんなかった、さっきの。さっきの何なんですか？
はい。北九州の言葉で、まあ、仲のいい友達に、こんにちはっていうような感じですか？
なんとかさんって言って、人の名前じ
ゃないの？はい。ゆっくり言うと、なんかじゃきさん。
なんかちゃきさん。あ、きさんって貴様のきさん。
あ、そうです。はい。
なんかちゃきさん。
で、何かは何ですかという意味です。
お
う。ただちょっと喧嘩腰っぽい。
ほうほうほうほう。
向こうがじっと見てたら、なんかちゃきさん。という感じになっていく感じですか。
なるほど。はい、
何か文句があるんですかあなた様みたいな感じで、ちょっともう喧嘩腰でしょ。
はいはいはいはいはい。あ、まあでも仲のいいあれだったらなんかみたいな。
はい。あの、本屋に行ってたまたまこっちが来たら友達がいたったら、なんしよんかじゃきさんって言ったら、なんかじゃきさんっていう話になるのは、顔が怒ってても、ねえねえ、あんたここおったみたいな話ぐらいの意味しかないけど、周りの人がビビるという。
はいはいはいはい。はい、いや、でもいいですね。やっぱりそういうの。
いいですかいいですか柄が悪くないですか
でもなんか、あの、柄悪いね。なんだお前、みたいな。
あ、でもあんな殺し屋ばっかりの話になって。
ってでもなんかいいな。でもわかんないね。なんかちょ、なんかちゃきさんみたいな。誰とかも知らない。誰々さんっていうことではないっていうことね。
そうですね。はい。
はい。ということで、ぜひ、あの、まだご覧になられてない方は、よかったって見てください。にわか侍かけすよっていうところで。
はい。
もうね、早速なんですけど、今日大事なお知らせがございます。
ほう。
おやつのコーナーです。お待たせしました。
なんかあるんですか？
先週忘れてました。おやつのコーナーね。一つ目、グリコ、ビスコ。
ほう。あの、大御所というか、有名な。
有名でしょ？
はい。
食べてたでしょ？
はい、はい、食べてました。
食べてみてください。美味しいから。
メイプラジあるの？マスカ。
いや、残念ながらね、メープル味はないんですけど。
よかった。ここまでメ
ープル味は。よかったって。メープル味があったら即買いますよ。最近気にしているアーモンド。香ばしアーモンド味。
ああ、そこそこ。普通の人みたいにナッツを食べたいんだよね、あなたはね。
そうそうそうそう。
はい、
ただこれはクリームになってます。アーモンド味のクリームが挟んであります。久しぶりにビスコ食べたんだけど、美味しいね、やっぱり。あの、クリームがちょっと普通のビスコとは違うんですけど、あの、クラッカーが塩気があって美味しいところに、この挟んであるクリーム。
え、ちょっと待って、ハンスケさん、ナッツの何がいいの？
わかんない。あ、何がいいの？アーモンドは自体は、そもそも、もともと嫌いじゃなくて好きではあるんだけど、アーモンドを食べる習慣ってないんですよ。
うん。あ、ごめんなさい。僕思ってたのは、どうせいわゆるお菓子を食べるなら、ナッツを食べて、顎がガリガリ動いたら、満腹にもなりやすいし、精製された小麦粉とかよりは、ミネラル分とか、があったりするよね、だと思ってたんですけど、ここで粒も入ってないアーモンドだったら、ただナッツの弱点の油分、脂質が多いっていうのをことになりませんか？それを小麦粉で食べたら。
いや、そう、そうなんですけど、あの、アーモンドってなんか栄養満点みたいな。
うん。
栄養の。
マグネシウムが多いんだっけ？なんだっけ？
何が？
もう多いですね。まあでも栄養価が割と高いんですよ、アーモンド自体が。
はい。
ね。 栄養の宝庫ですみたいな免罪符もどっかで 見ましたっていうところなんですが、でもアーモンド、しつこいけど、アーモンドを食べる習慣って、なくないですか？なかなかアーモンドを食べる。アーモンドチョコぐらいかな。今までの生活の中でアーモンドを食べるって。なので、せっかく栄養満点なので、どうにかアーモンドを摂取できるように、いろんなもので。というところで、一応これもアーモンド入ってますので、クリームだけど。で、美味しいので、おすすめです。
はい、今調べました。アーモンドの栄養成分と効果。美容健康にいいと、ハリウッドセレブや女優の間でも人気のあるアーモンド。
でしょ？
でしょって。アーモンドは栄養価が高く世界的にも注目されている健康食品です。健康効果が見込まれる特徴的な栄養素は何と言ってもビタミン E。アーモンド 100g あたり 31.2mg のビタミン E が含まれ、他の豆類などと比較しても飛び抜けてビタミン E の含有量が高い食品です。ビタミン E には抗酸化作用があり、老化防止、美肌効果、アンチエイジングの効果が期待できます。またビタミン B2 も豊富に含まれています。このビタミンには脂肪の燃焼効果があるため、ダイエットにも効果的で、美容気にする女性にはもってこい。美容気にするおっさんにはとは書いてないぞ。もってこいの食品と言えます。そしてミネラル。アーモンドには女性が不足しがちなカルシウム、亜鉛、マグネシウム、ほら、鉄分などのミネラルが多量に含まれており、体の調子を整えてくれます。食物繊維も豊富なため、でも クリームだからこれないんだよね。便秘にも効果的。さらに、葉酸も豊富なため、妊娠中の女性にもおすすめです。そして脂質、気になる脂質はどうでしょうか。アーモンドは成分の約 50% が脂質となっており、1粒6キロから10キロカロリーと高カロリーです。
まあ、これ永井さんがずっとね、食べ過ぎては大変ですよっていうの、
まあ、ただ脂質に含まれるほとんどの脂肪酸がオレイン酸、リノール酸といった不飽和脂肪酸のため摂取しても太りにくく、むしろ中性脂肪や悪玉コレステロールを低下させるなどの嬉しい効果があります。
うん、
そして感
じで言うとオリーブオイルとかの油と種類が近い感じですね。
ほうほうほう、あ、ココナッツオイルとかああいうっぽい感じっていうことですか。
そうですね、そうですね。なので、まあ割と体に摂取しても許されやすい油の種類。
よっしゃ。
うん。で、ここであ
れだね。ただ本体はですからね。
うん。で、適切な摂取量なんですよね。永井先生も昔からバランスよく食べろとか適切な量を取りすぎていいとは言ってないんだよね。
うん、
はい。
だし、半助さんが前科があるんだよね。シーズン1でニンニクがいいっつったらもう致死量を超えるニンニクを友達に勧めて具合を悪くさせたりとか、ごぼうがいいっつったら1日1本2本とかいう動物の餌の単位を取るったりとか、いいやつまで悪者になるぐらいの量の加減を知らないということなので、それがあるから永井先生は夏いいんだよねって言ったら永井先生の腰が引けるんだよね。
あとほら、今回今アーモンドの話はしてますけど、半助さんが召し上がったのはアーモンド風味ですからね。
そうですね、アーモンド風味付きのクリームですからね。
はい、だからカニカマを食べてカニ美味しいって言ってるのと同じ状況が今起こってるわけで、
カニの効果効能があると思ってるというね。
はい、これをちょっと気をつけないといけないなと思ってますね。
はい、なのでここまでにしましょう。本体のアーモンドのやつですが、アーモンドの1日あたりの適切な摂取量は20粒から25粒程度です。
結構だね。
僕聞いたのが手のひらを両方合わせたぐらいの量ぐらいを1日取るっていうのを目安に。
でも1日でしょ、結構くないですか。
あ、女性の手のひらなんだろうね。おっさんのでっかい手のひらじゃないんだろうね。
いや、でも、女性の手のひらにしたって、じゃあ、そもそも25粒食べること
？まあまあ、それはいいと思いますよ。ね、それは別に、そのぐらいまで食べても大丈夫ですよっていうだけのお話だから。リスト
25枚じゃないからね。
あ、いや、むしろリスト25枚の方が平気な気がする。すごいな。結構食べていいんですね。
アーモンドだったらね。
ああ、そうか。
はい、すいません、お待たせしました。そして、これは 写真にアーモンドがあるけど味のイメージですって注意書きまで書いてるやん。
でもアーモンド 0.4% 使用って書いてありますよ。で、食物繊維入りです。免罪符入ってます。小麦胚芽入り、免罪符入ってます。
免罪符はあの全てを打ち消すみたいな印象になってますけども。
カロリーゼロ的だ。
あくまでもほら、あの、大きい罪の中に、せめてこれは許してくださいませんかっていうので使われるのが本来免罪符の役割ですからね。あの、免罪符があの、水戸の印籠みたいな感じになっちゃってるので、だいぶ扱われ方が大きいなと思っているんですが、もうそこはね、ちょっとあの、気をつけて扱っていただきたいなと思う次第ですが。
小分けになってます。5枚入りのパックが3つ入ってます。
モバイルにいいじゃないですか。
モバイルでいいです。で、あの、結構箱小さい中から3つなので、まあ、5枚食べても知れてるかなっていう感じ。なので、あの、程よい具合でストップできるビスコ、おすすめです。結構お腹も膨れるし、これありですよ。いや、あの、食べてみてください。うわ、これなんか懐かしいっていうのと、いや、意外とうまいっていうね。リンクの方を貼っておきましたが、この香ばし温度のところを見ていただくと、大人も嬉しいビスコですっていう説明書きがあります。ぜひ、大人の皆さん、食べてみてください。
はい。
でも、大事なお知らせがあります。メイプフリークの皆様、お待たせしました。朗報です。
はあ、
カナダメイプルは見つかっておりません。
うん。
が、なんとココナッツサブレミニにメイプルバター入りっていうのがありました。
おー。え、見た目がなんか写真見せていただいてるんですけども、ココナッツサブレミニってこんなパッケージなんですか？
うん、あの、要はコンビニとかで吊るして売ってるパターン。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはい。
今まで探してたやつは、うん、あの、
なんて言ったらいいの？
タバコのカートンって言えばいいの？
ああ、はいはい。羊羹のでかいようなっていうか、なんか直
方、ね。ね。長の。
はい。
なんですが、あの、袋です。小袋に
入ってる
感じ。
かっぱえびせんとか、なんかそういう袋っぽいような感じですよね。
ですね。うんうん。まあ、ちょうど手のひらぐらいの大きさかな。な感じの、まあ、小さめな感じの袋に入って100円です。
ほう。
ですので、コスパで言うと、あの一つ、ワンカートンみたいな箱が、100円ぐらいで売ってるのを考えると、コスパ的には悪いのかもしれないけど、まあでも一袋100円でし、結構いっぱい入ってたりするので、ありはありです。で、なおかつメープル入ってるのが今これしかないっていうことを考えると、メープル好きの人は、これ行くのありだと思います。
はい。
で、食べてみました。開けいたら、そもそもこのミニの袋のやつを食べたことがなかったので、
うんうんうん、
最後に残っていたこのカナダメイプルモバイル1パック大事に温存していたんですが、食べ比べてみると思って開けてみました、はい、
お
これミニって書いてあるのを何とも思っていなくて、開けた時に割れてたんですよ。めげめげになっていて、は
あ、
結構
あ、またあの、横浜から沖縄、沖縄から福岡に旅したメープルだった。
いや、旅はね、してないんですけど、その、哲夫さんところに行ったやつに、結構、めげめげな感じで割れちゃっていたんですが。
この袋に、これ、あの、板状が入ったら、それ割れるでしょうね。
そうそうそうそう。これ、だからね、ちょっと、大事に扱わないと結構大変なことになるんだなっていう感じなんですが、そもそも割れてちっちゃいのかなと思って一生懸命探したんですけど、うん、割れてないのを引っ張り出してきましたが、うん、そもそもベースがちっちゃいです。
さすがミニ。
ミニ、普通のサイズの3分の1ぐらいのちっちゃいサイズです。
3分の 1?3 分の2じゃないの？
ね、これ写真ちょっと斜めになっちゃってるけど、多分ね。
写真下手くそか。あんた写真のプロでしょ。比較するために、私たち見せていただいてるのはちゃんと、その大事に撮っとこうと思っていたカナダメープルのレギュラーのやつをわざわざ出してくださってるんですか？
え？3分の2ってことはないですね。3分の1ぐらいです。
あ、本当に？
うん。ちっちゃいです。なので、食べた感じがね、なんかもう口に入れた瞬間違うんですよ。やっぱり。程度のサイズのものをガブってかじって口の中に広がるメイプル感と、このちっこいのを放り込んでくるメイプル感とは、やっぱり全然違う。まあそもそもこれメイプルの、カナダメイプルってなんか何種類かのメイプルを合わせてみたいな、でしたね、確か。
うん、うん、2種類のメイプルを。
それとはちょっと違うのかなっていう感じ。メイプル感は、ややミニの方が控えめ。なので、哲夫さんはいいかもしれない。なんか、カナダメイプル甘かったって言ってましたよね。
はいはい。甘すぎました。
こっちの方が控えめだと思います。
へー。
で、まあ、小さいので、これも程よく。まあ、ただ、チャック付きじゃないから、一度開けたらっていうところはあるんですけど、
うん、
ただね、ちっちゃいからいっぱい入ってる感じなんですよ。
うんうん、
なので、しっかりこう袋を閉じられるような、100均で売ってるじゃないですか。こういうの閉じる。なんて、クリップみたいなやつ。
ああ、はいはいはい。湿気が入らないようにパチッと止められるような。はい。
はい。うまく使って少しずつ食べるっていうのはありかなっていう感じでしたね。で、何しろ、まあ、メイプル感は多少、まあ、ちょっと弱いですけど、メイプルなので、このカナダメイプルが、また店頭に並ぶ日まで、これを食べて待ってみましょう。以上、
はい、
メイプル好きの皆さんへの朗報でございました。
あ、朗報なんですか？秘宝じゃないんですか？
あ、まあ、一応メイプルは、ね、朗報かな。でも、カナダメイプル、本当に見ないよ。
うん。
九州もない。
ないないない。あ、もう探せないようにしてるし。
いや、探しましょう
よ。探したけどないんだよ。もう癖になっちゃってる。
ちょっとこの、ココナッツサブレ売り場は、必ず見に行かないと気が済まない感じにはなってきておりますが、
ね。なってます
ね。
ないですね。
まあちょっと、これがいつ復活するのか気にはなりますが、まあそれまで、このミニの方で再登場待ちましょう。
これはレギュラーなんですか？これも期間限定じゃないんですか？
あ、これは、あ、わかんない。そういうことなのかな。でもね、これはいっぱいありました。で、僕、イトーヨーカ堂で最初見かけて、どっかのね、コンビニでも見たんですよね。だから意外と入手しやすいのかもと思って見てます。袋、ちっちゃい袋のお菓子が並んでるとこ見てみると、ぶら下がってるかもしれませんので、
はい、
サブレチェックしてみてください。
はい。半助さんの、なんか、美味しいしか価値観がなくて、美味しいか美味しくないかで、食レポも何食べても美味しかったですって終わるぐらい甘々なのかなと思ったら、メイプルの広がり感が口いっぱいに広げて、かびりついた時に広がる広がり感と、そうじゃない時の広がり感とか、そんなところは細かいんですね。
そうですね。なんかね。
その細かさびっくりしました。
味自体が違うかなって思ったんだけど、もうなんか食べた瞬間になんか、もう違うなっていう。味の質とかはいまいちよくわかんないんだけど、もう食べた感じがカナダメイプルが圧勝、美味しい。
確かにあのココナッツサブレのレギュラーのやつはそう大きく感じないんだけど、一口で食べようと思うとこう何完全に入れ切ってしまうほどまではなくて、ちょっとこうなんていうの 一口でサブレの3分の2ぐらいまでしか収められなくて、鼻に抜ける感じの香りを感じるところがありますよね、確かにね。
うん、そう。それがやっぱちっちゃい、うん、もう本当にポロンって入ってしまうので、
うん、
その差は結構大きいかも。
でも職場で食べるならそっちの方がいいんじゃないんですか？
あ、まあそうですね。うん。オフィスとかで食べるんでやったらこのミニいいと思います。ちょいちょいっとつまめる感じなので。
はい。
はい。ぜひ。
探してみます。
メイプル好きの方はお試しください。でございました。
はい。
はい。ダイエット成功されてるということで。
あ、なんとそうなんですね。
痩せたらもうご褒美。
うん。
ご褒美といえば、ラーメン。
ラーメン？おやつ？ラーメン？
ラーメンの紹介してる番
組。はい。
週刊ラジオの。
あららら、すいませんね。お耳汚しをしてすいません。
でございます。
はい。
週刊ラジオ127回を迎えております。はい、こちらでは私が沖縄に行った時のお話をしております。
はい。こちらで私は辛いもののお話をしております。
以上。
あ、それと、もう一つ、
はい。もう一つ。
民大の方で、ハンスケさんがとてもありがたがっている、全粒粉入りの麺なんですけども、あれ、麺の中で 5% しか全粒粉入ってないので、さほど、さほどっていう感じでございます。以上、失礼します。
衝撃的な厳し
いです。はい、10% も入ってないです。
あ、そうなの。
はい。ほんのちょっとしか入ってないんです、全粒粉って。
全粒粉でできた麺じゃないんだ。
全粒粉だけで作ったらすごいゴワゴワの麺ができちゃいます。
すごい、鉄道さんの、なんか、蕎麦みたいだったっていう、そういうこと？
そういうことで。
なるほど。今日、まさしく、今朝、全粒粉入りのラオウを食べて、全粒粉入りだからいいよねって思って出勤しました。は
いね、免罪符が売り切れちゃいます。残念でした。
残念！はい。ということで、そんな、大事な情報もお届けしているかもしれない週刊ラジオ、はい、ぜひ、お聞きください。
はい。
そして、もう一つ。
はい。
大事な、おやつが、今週は、もう一品、鉄道さんから来ます。
見つけてしまいました。また、ハンスケさんの、思いが伝わってしまったんでしょう、
うん、
しかも私がパチモンアフォガードを作った明治のスーパーカップエッセル、
うんうんうん、
よくあるアイスクリームですよね、
うんうん、
はい、それにエスプレッソをかけたいう話をしたのが聞こえたのかもしれません。エッセルスーパーカップアフォガード発売です。
これは完全にメッセージが届いてるっていう
感じがしますよね。
はい、
もうすごい、できた状態で、
うん。
せんでも、これ食べたらええやんって用意してくれた感じですか。
うん、僕がやったっていう時に、ハンスケさんがいいな、いいな、ずるいずるい言ってましたよね。
うん。
聞こえたんですか。でも、明治って明治でしょ。スーパーバームの時に何も反応してくれない明治さんでしょ。
そうです。同じ明治さんですね。うん、うん。
ね、明治では明治エッセルスーパーカップスイーツシリーズより明治エッセルスーパーカップスイーツアフォガードを2019年12月16日月曜日より全国にて販売開始すると発表しました。
16日っていうことは今収録しているのが12月10日です。
あと1週間ってことです。
なんで今度の月曜日ですか ね。
ということは次の収録が予定通り取れれば発売されてるってことだ、
うん、
そうですね。感想がお伝えできる。
もうスーパーに入って最初にお菓子コーナーとアイスコーナーに飛びつくおっさんってもうなんか子供なら可愛いけどさ、お母さんこれ買っていいっていうのは可愛いけどさ、行ってまずスーパーカップ取って、そしてココナッツサブルとココナッツサブルとこっていうの、そんなやったらありゃしないという気がしますが、同商品はバニラ風味のアイスの上にエスプレッソソース、そしてそのソース層の上にコーヒー風味のアイス、そしてエスプレッソクッキーを重ね合わせるという本当のアフォガードじゃない、 けど、パチモンアフォガードのイメージ満点な子供さんにはむしろおすすめみたいな、冬におすすめのアフォガードの味わいを表現した一品です。
美味しそうこれ。
あなたはむしろこっちの方が好きそうかもしれないよね。でさっきのビスコと、ビスコの時にアーモンドがイメージですって言って写真に載ってたように、なぜか、プレスリリースのアフォガードのアイスの周りにはコーヒー豆がこぼれています。別にコーヒー豆はね、アーモンドクリーム以上にコーヒー豆をそのまま食べることはないだろうと思うんですが、9粒ほどこぼれております。はい、また冷凍庫でも固まらないエスプレッソソースを開発し、スプーンを入れた瞬間にとろっとしたソースが流れ出ることで上品なアフォガードの味わいを楽しむことができます。食べ進めるごとに甘みや苦み、サクサク食感やとろーり食感など様々な味や食感を感じられる、層状アイス、地層の層ね、レイヤーの状態のアイスならではの食感のコントラストが特徴です。希望小売価格 は税別220円。
そこスーパーカップなのに高、あ、スーパーカップのスイーツシリーズだ。
あ、
だからだ。
あ、あれ、そもそもそういうスイーツシリーズって元からあったんですか？
なんか、ショートケーキっぽいやつとか、なんか、っぽいやつとか、いろいろあったと思います。
あ、ほんとだ、今見たらモンブランとか、
うんうんうん。
いちごショートケーキとか。
うん。そのシリーズ高いんですよ、確か。
へぇ、
いや、これはでも、超期待。
は
あ、何だっけ、ファミレスで食べれますよって言った時に、って言ったのに、200いくらで食べれるって言ったら、喜んでるっていう、俺は。
俺から言わせてもらうと、ファミレスのアフォガードの方がもっとアフォガードしてるよ。こんなにパチモンじゃねえよ。
わか
る。まあ、そうですね。
ですよね。こっちの方がお子ちゃまですよね、めっちゃ。
だってほら、基本的にはお店から出てきた状態で提供していただいて食べるのが多分、正しいんだと思うんですよ。
うん、だって、かけないもんね、これね。中に入っちゃってるしね。
なんかティラミスも相当なんかチーズマスカルポーネチーズ成分とかがなくなって、何あのコーヒークリームがかかったアイスクリームでさえなんかティラミス風味言うたりするぐらいなんですけど、これも相当よ、にわか侍に叩き切られるよこんなの食べたら。
でもこれはこれで美味しそうなんだもん、これは食べた。
あなたの基準がようわからんわ、は
い、ね、いや、自分でもそう思った。ファミレスで食べるのはちょっと違うって思うけど、これは食べたい。美味しそう。
はい。
はい。エスルさんありがとう。スーパーカップと、哲夫さんありがとう。
いいえ、目に飛び込んできてしまいました。
ということで、はい。スペシャルおやつ、もう一品追加になりました。アフォガード16日の、これ配信は多分、これの発売前に配信できるかな、
はい、
と思う。配信されてすぐお聞きの方はすぐ、あれか、すぐすぎるとまだ発売されてないかもしれないけど、16日ということなので、ぜひ、コンビニ、スーパーなど走っていただいて、アフォガード食べて、シャープ37ダイエットつけていただいて、レポートあげてください。
はい。
お待ちしております。
お待ちしております。ま
あ、できればみんなのおやつのハッシュタグもつけていただいた方がいいかなと思いますけどね。
はい。37ダイエットとみんなのおやつつけていただいて、
はい。
あげてください。
あ、まあ、あと、アフォガードに関しては、ハンスケさんの願えば叶うっていうのも、ハッシュタグでつけていただいて。
願えば叶う。
あ、だってこれ多分ね、ハンスケさんの願いを聞き取った明治さんがもうこんだけ早く商品化してくださったわけですから、もう願えば叶うですよ。
うん。じゃあ、きっと、僕の願いが届いたということで、買わざるを得ない、仕方ない感じですね。別に、食べなくてもいいですけど、せっかく作ってもらったので買ってきます。
はい。
ございます。
満喫してください。明治さんからあなたへのクリスマスプレゼントなんじゃないんですか？
ああ、そうだ。
ね。
ありがとうございます。それは仕方ない。食べないと。超楽しみなんだけど、これ。美味しそうだわ。
来週まで頑張って待ってください。
はい。ということで、それまでにしっかり成果を出しておかないと食べれませんよ。ということで、今週の成果発表です。
よかった。それを忘れてなかったですね。
あのですね、まあ、僕、2月とかぐらいになると、94キロになるのが2年続いています。
え、2月？ 12 月じゃないんですか？
12 月じゃないですよ。年明け。
あ、年明け？
1月末とか2月ぐらい。
はぁ、
あ。ここまでね、忘れてるんですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ。
2月ぐらいになると、なんかそろそろ、なんか中継の話だとか、いろいろ話が出てきて、いや、この体重じゃ、みたいな、そろそろ動かなきゃ、みたいになるのが多分、遅いんですよね。1月とか、1月末か2月ぐらいになって、で、残った時に、みたいな、っていうのを2年続けました。
はい。
そして、今年、それをないようにと思ってやっているんですが、まあ、怖いね。本当になんかあるんじゃないかっていうぐらいです。
でも今回怖がるのが割と早いじゃないですか。だとすると。
いや、あのね、その2年続けた時は全然意識してなかった。今回初めて、そんな上がってくんだみたいな。そういうことだったんだみたいな、ことでございました。
だって今で言うとね、2度あることは3度ある、または3度目の正直っていう日本古来の言葉とかの両方とも当てはまる状況に差し掛かってますから。
本当に仏の会も3度まで
本当に怖いということで、前回宣言が運動4回ムーバレックス4回の宣言をしておりました。
はい。
まず運動です。ウォーキング4回。
おぉ。素晴らしい。
バッタ、しかし、ムーバレックスが2回。今回な、
まあ、
なんかね、やりたいんですよ、ムーバレックス。なんか本当に、楽しくなってきているんで、やりたいんですが、一回はね、やるつもりでいたのに、なんかそのやろうとしたタイミングで、なんかが、電話、お仕事電話が入って、そっから忘れちゃったっていうのが一回あって、あとは、まぁ、ちょっと忙しくなってきて、帰りが遅かったりとかっていうのもあったかな。なんか、4回目標がなかなか達成できない感じです。で、タオルは5回。
おう。
ミッション1のタオル踏みってことだよね。
ミッション1。で、ミッション2も1をやった時にはやってます。ただ、未だクリアできず、今週最高が54秒。あと6秒なのにっていう感じです。
伸びてきましたよね、そうは言いながらも。
うん、そうですね。30秒、まあ、今日ね、調子悪かったから30秒いかないぐらいみたいなのっていうのと、あと、日によってすごい違う。調子悪い時は本当にね、全然できない時があるんですよ。
わかります、わかります。
そんなになのかなっていう。登山したと次の日とかもそうだったんですけど、なんかしんどい時とかはもう本当に10秒も立ってらんないっていうか、もうなんかめまいするみたいな感じになって、全然できない時があるんですよ。
そうじゃないの？それこそ何も考えずにできるぐらいならミッションにならないわけだし、それをやろうとすることで伸びていくところが良くなってることじゃないの？
なんですかね。てか、
その通りです。
いや、
体調ももちろんなんですけど、
うん、
ハンスケさんに二つ目のミッションをこなしていただいている、まあ大きな理由の一つとして、割とハンスケさんが多分いわゆる体の中心に軸が通るっていうことを、よくスポーツとかだと言ったりとかするじゃないですか。
うん、
今、ハンスケさん軸が通っていないに近い状況なんですよ。だからその軸を定めるためっていうのも目的の一つとしてやってはいただいているんですが、これが疲れたり寒くなってきたりして、要は筋肉が緊張して硬くなってきたり、普段通りの力を発揮できない時っていうのは、その軸がブレる部分を筋肉によってフォローができないわけです。だから今までだったら20秒できてた日でもフォローができないからその半分の時間になってしまうとかいうことだったりするんですよね。だから疲れた日にできないのはまあ至極当然のことっていうのはありながら、さっき哲夫さんが言ってくださったようにやり続けていくことによって、まあ、軸を作るっていうことも一つなんですけど、あとは半助さんの、まあ、膝から下の部分の筋肉を柔らかく動かせるようにするっていう目的を果たすために、これは徐々に徐々にできるようになっていけば良いわけですよ。だからできる人できない日があるのも自然なことだと思っておいてもらえるといいなっていう感じですね。
いや、その差がすごく激しいなっていう印象。
そうです、そうです、激しいはずです。だって多分埋められないんですよ。要は自分の味加減でコントロールができないんですよ。で、そこが多分、ハンスケさんの体重と体型をなかなか変えさせてくれない大きい壁になってるわけです。
なるほどね。
だから、それが、多分自分で、なんか、調子が悪いけど、あと10秒伸ばせるなとかをコントロールできるようになってきたら、多分、体つきも変わってくるんですよ。
そこになかなかいけてないっていうことか。
今はだからやっぱり左右される部分が大きいんでしょうね。ただミッション1がかなりできてきてることによって、やっぱり測定筋っていう足の裏の筋肉だったり、足の指の先ですよね、そこを使うっていうことができてくるっていうことがあると、多分、まあ、ミッション2の方はクリアしやすくなってくるっていうのはちょっと言い方に語弊があるんですけれども、到達はしやすくなってきている状況には間違いなくあるので、悪い日があることは、体調とかコンディションが優れないんだなと思ってもらって、じゃあ、もしかしたら次の日は状態が良くなるかもしれないと思って取り組んでもらえるのが一番良いかなと。そこに対して原因がないって言ったらいいんですかね。なんで今日調子が悪いんだろうっていうのは、例えば疲れてるからだったりとかするっていうことで、何でしょう、特定の悪いことがあってうまくいかないっていうことではないっていう感じなんですよ。だから今は良い時と悪い時の振れ幅がすごく大きい状態なので、なるべくそれをまあ真ん中に収束させていくっていうことは、普段やり慣れていくっていうことに尽きるので、
なるほど。
だからそんなにできない日があるのは当たり前だなと思っていてもらえると良いなと思います。
わかりました。ちょっとその、なんだろうな。こんなに差があるのかなって、昨日50、
あります。
50何秒出せたのに、今日10秒できないじゃん、みたいな、それぐらいのその差が、ものが、どうなんだろうって、ちょっと気になりながらも、まあ、とりあえず。
でも、ものすごく順調ですよ。それが本来だと思っててもらって。
はい、
特に今、ハンスケさんにやっていただいてるミッションの2番目に関しては、昨日40秒できたから今日50秒できるっていう類のものではないので、
そうそうそう、そういう感じ、その違いっていうのかな、その昨日できたのにまあちょっと戻るはあり、例えば50秒できて40秒になっちゃったは分かるんだけど、50秒できた次の日が10秒とかそのなんか落差がすごく激しいので、あれみたいな。
こんなのこれに関して言うと、1回60秒を超えることができたら、多分その後は自分でコントロールができるようになります。
そうなんだ。でもなかなか行かないな、行きそうで行かないっていうか、
そうだからそこが壁ですね。多分そこに行くまでの体の使い方っていうのがまだ感覚的につかめないっていうのもありますし、多分あとやるタイミングによって体の状態が少し違うっていうのもあると思うんですね。もしもこれで体の軸が通ってきたら、 ちょっとやそっと体のコンディションが昨日と違っていても、
うん、
そこは時間が伸びていくんですよ。
うんうんうん、
で、その体の軸が伸びるっていうことはどういうことかっていうと、正しい姿勢で一日中動きやすくなっていくっていうことになるので、そのことによって代謝が上げやすくなるわけです。
うん、
で、結果痩せやすいっていう形に持っていきたいっていう話なので、なんでしょう、直接それをやることによって脂肪が燃焼するとかいうことではないですけど、
うん、
これができるようにならないと、多分、脂肪を燃やすきっかけを体に与えづらいっていう感じなんですよね。
わかりました。とりあえず、その、続けて、努力
をしているのもあるので、うん、とりあえず、できる人できない日があることを、あんまり深く気にしないで、できた日があったら、あ、今日は調子良かったんだなと思ってもらうぐらいでいいと思います。
うん、わかりました。
一歩を超えたら多分今までに経験してなかった世界が開けますから。
開眼するわけやね、半助氏が。
そうです、そうです。多分そこからこんなことだったんだって、すごく急にできるようになりますから。あと6秒まで来てますけど、たかが6秒、されど6秒で、本当に1分を超えたら、うん、変わると思います。90秒までとか割と簡単にできるようになるはずです。
ああ。なんかそのあと6秒が、あと6秒じゃんっていう感じじゃないよ。すごい、あと6秒がすごい長そうっていう今、印象です。なので、まあちょっと早い、まあ回数をこなして、1分超えられるように頑張っていきます。で、今週は SER 再開しました。
お
ただ、まあ3回しかできてないんですけど、これは、ミッション1、2のタイミングで一緒にっていうのも考えてたんですけど、なんかうまくいかず、やっぱお風呂、1回習慣でやれて、てた時期があったので、やっぱお風呂でやってみようと思ってやってるんですけど、ちょっとゆっくり使ってた日はできたんですが、シャワーだけで済ましちゃおうっていう時は、やっぱ忘れて出てきちゃって、なので、ちょっとその、うまく、コンスタントにできるタイミングを探っているような感じです。ただ、久しぶりにやったら、なんか、ごわごわ。あ、こんなじゃなかったわっていう、こんなに硬くはなかったなっていう感じなので、やっぱり硬くなってる感じはしました。なのでちょっと続けてやることできればというふうな感じです。
はい。
で、数字ですね。いきます。前回ご紹介した数字は19年12月3日の計測です。体重 88.8kg でした。今週の計測が12月10日計測。体重。じゃん。88.8。
0.0kg の増量です。
僕じゃないです
か。プラスマイナスゼロです。
はい、お疲れ様です。はい、8並び。めでたい。
めでたい。
そして、半助94キロまで。5.2 キロ。
それがね、88.8 になってよかったっていう感じなんですよ。89.4。しかもそれ、2日続けて 89.4 って出てたので、
うん、
うわーと思って、本当に94キロに引っ張られてる感がすごくて、
うん、
もう怖いわって。
でもなんか今日の前半聞いたら結局冬にあなたの好きなおやつが多いんじゃないの？いろんな、毎年。
なのかな？そうかな？いつもそうだったのかな？っていう感じです。
はい。
はい、体脂肪です。
はい。
前回ご紹介した体脂肪が 25.2% でした。
はい。
今週の体脂肪。 じゃん。セシウ 5.8。
0.6% の増量です。
はい、お疲れ様です。乗せてきた。
です。です。ウエストです。
はい。
前回ご紹介したウエストが 105.5 センチでした。今週のウエスト。じゃん。105.0。
マイナス 0.5 センチメートルの増量です。
じゃない、増量じゃ
ん。ごめん、なんとか増量って言ってください。ありがとうございます。はい、0.5 センチのマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
でも、ご飯でね、でした。
お疲れ様でした。
いや、怖い、怖い、怖い。94キロ怖い。っていう、ここ1、2週間でございます。
はい。
これはどうなんですかね、ハンスケさんに94キロに対して呪いをかけている人を探すために時間を使う方が良いのか、運動する方が良いのかっていう話になってきてますね。
いや、あとね、もう一つはね、病は気からじゃないけど、94キロになるみたいな思い込みが俺の中にあるのかもってすごい不安になっています。
もうだとしたら思い込みじゃなくて目標ですけどね。毎年年度末に94キロに達するっていう。
でも思ってなれるなら、思ってね。
いや、94キロになるって思ったら簡単ですよ、きっと。あっちゅうまだと思いますけど。
もうなら超えるんじゃないですか、94。
ああ、そうか。いや、超えたらあかん、超えたらあかん、超えたらあかん。だって超えないで、あれですよ。吉人さんのカタラーナ食べないといけないから。
ああ、そっか。
それを注文できるように。
めっちゃハードルが低いと思ってたのに、なんか、切羽詰まってきたね、なんか。サスペンスみたいだね。
やばいと思って。注文入れられなくなっちゃうと思って。超ビビってる感じなんですけど。いや、ほんと怖い。まあでも、そのさっき言ってた、その時期、おやつ多いんじゃないとか、暴走が多いんじゃないっていうのはね、確かにあったのかもって思います。
うん、
なってくるから、この間、哲夫さんが、風邪ひいた時に、僕かわいそうだからって言って、外食してとかって話があったじゃないですか。
うん、はい。
その、なんだろう、忙しいからこれぐらいいいよね、が、多かったのかな。っていうのは最近思います。
まあ山の時のあの理屈を聞いたらね。
うん。去年食べたら、去年だったら食べてたかも、みたいなタイミングが何回かあったので、うん、今年は我慢してますよ、
でも。どっかからメイプル味のなんか出さんかね。面白い。食べつけるのにね。
まあでも、とりあえず誤解のないように言っておきますが、
はい、
多分それだけ食べても、ハンスケさんの体の状態だったら本来、このぐらい動けてたら痩せてきておかしくないんですよ。
うん、そうですよね。ここで、だって、ウォーキング4回行ってますよ。
うん、
まあ2回だったけど、ムーバレックスもやってるし。
そう、でもほら、すべての人に言えることではないですけど、割とハンスケさんって実は筋肉もあったりするので、
うん、
要は動いてるとエネルギーの消費の割合っていうのは高いんですよ。ゾーンもすぐ赤に入るっていう。レッドゾーンじゃないですか。
心臓の馬力もすごいんですよね。
あ、
うん、
だから落ちてもおかしくないのに、
うん、
割とそれが今トントンでとどまっているっていうところが、
うん、
実は隠れた課題だったりするわけじゃないですか。
体が硬いんですか？
でもおっしゃる通りだと思います。多分体って言ってもっと限定して、多分腰から骨盤のあたりがものすごくガチガチなんだと思います。で、そのことによって、例えばウォーキングをしていても、
うん、
本当にももから下ぐらいしかうまく使うことができなくて、うん、なかなかエネルギーをうまく出していくっていう作業に移行していない可能性が高いわけですよ。だから、まあそこをね、改善することも考えなくちゃなって、まあ、今、ハンスケさんの話を聞いてて僕もふと思いついたんですけど、
うん、
多分腰のあたりが硬くなっている可能性非常に高いと思います。
一応でも。
だからって好きにおやつを食べててもいいってことはまた違うんですけどね。 そう、あの、それはそれなんですけれども、ただまあ、半助さんはね、あの、皆さんに何か美味しいものを届けなくちゃいけないという使命感のもとにやってるっていうのもね、一応ね、建前としてはあるわけですから。
うん、え、建前
誰もそんなことは。
まあでもほら、
うん。
そう、でもできればあの、食べて痩せるっていうことが、半助さんの体の状態だったら、できていいはずなんですよ。
うん、
だから、できないことの原因を、ちゃんと考えていかないと、どんどんシャーマンに引きずられていくんだなと思って。
シャーマン怖い。はい。
シャーマンの力強いですね。まあでも多分あの、腰が硬いことっていうのが多分大きくあると思います。うん、で、あの、冷えてて硬くなってるっていうのと、多分骨盤がかなり動きが制限されている可能性が高いので。
うんうんうん。
まあそこは多分影響としては出ているんじゃないかなと思うので、
うん、で、ムーバレックスをやるときにその腰っていうのは、なんとなくその実感としてもあったので、その4番、まあ5番も、
はいはいはい、
意識してやるときはやってるんですけど、で、あと、空いたときにその10、どうしてもやったっていうふうにするのはやっぱ、ムーバレックスやるぞってやって16分のワンセットやった時がやったなんですけど、前にも話しましたが、ちょっと空き時間に、1番2番の足踏みなしで1番2番だけやるとかっていう中で、本当に人がいないようなところだったら、本当に4番とか5番をむしろ優先してやったりとかもしてるんですけど、4番が少しこう動きがスムーズになってきてるかも、ってちょっと期待してたりするんですけど、まだまだでも普通の人からすると硬いんですかね。
とあと多分冷えてるのもありますよね、このところ。
ああ、まあさ寒いですもんね。
うん、だから本当だと、うん、あの、半助さんに今一番やってほしいのが、
うん、
ウォーキングの前の、
うん、
鉄尾スペシャルなんですね。ただ、鉄尾スペシャルなんて半助さんに授けてないっていう話はあるんですけど。
うん、
鉄をスペシャルは分かんないですけど、まあ、
そうなんですよ。それが多分あるとウォーキングで割と燃焼しやすくなるかなと思うので、
うんうん、
まあちょっと機会があればね、ご案内を差し上げられることがあるといいなと思いつつ、多分それだけで結構変わっていくと思うんですよね。
うんうん、まあ今回は、あれ？もう一回やってるな。日曜日、日曜日、まあいいや、基本的にはそのムーバレックスをや、16分をやってウォーキングに行くっていうのは、今まで先週、先々週とかはできてたんですけど、前に哲夫さんの提案で、歩く前に、やっちゃえばっていう話で、やろうかなと思うんだけど、今できなくて、なんか、まあ、ここでならできるかなっていう場所もあるんだけど、もう寒くて、とりあえず歩いちゃえっていうのが、ここのとこかな。なので、うまくその歩き出す前にね、ちょっとでもやればいいのかもしれないですけど、っていう感じ。
だから多分すごいシンプルな言い方をすると、ウォーミングアップが多分少ないんですよね。体が有効に動かせるまでの。ウォーミングアップで体がそう十分温まってから動かせていた方が、
うん、
せっかく運動するんだったら、効率が上がるっていう感じですかね。
いやー、もう本当に早く春来ないかなっていう感じでございます。
そうですね、冬に入ったばかりなのに。
もう冬いいわっていう感じです。
はいはい。
と、はい、いう感じですが、まあ来週も頑張っていきたいと思います。
はい。
はい。
で、次回宣言は？
宣言ね。
うん。で、来週が、通常通りだと、今火曜日に収録してますので、2019年12月17日。
うん、
なんだけど、ちょっと半助さんも忙しくて、ちょっと、あれなんだよね。
あの もしかすると変わってしまうかもしれませんが、まあ一応17日予定通り収録するという想定で、週間で。
でもそう言ったら今年、来週収録できたとして年内配信はあと2回だよ。
ああ、早いね。ていうかもう12月も10日なんだもんね。
あ、早いね。
っていう、あ、はい、明日、
うん、
桃引き導入日です。
え、桃引き？
あの、今桃引き履いてます？哲夫さん。
桃引きは履いてないけど、なんか下に一枚履いてる。う
ん、あの、
それを桃引きって言うんだよね。
ヒートテック的な感じの、
はい。はい、
の、半身版。
はい。
え、もう導入してんの？
してます。さらに、先週からの風邪気味で、ここが最初に冷えて風邪ひいたんで、ここに、北海道の、春海道のミニオロ、両方とも内太ももに貼って温めてます。
ああ、そっかそっか。風邪ひいてるからそうだよね。暖かくしとかないとね。
うん、
あの、去年の桃引き導入日が明日、12月11日。
あんた下半身硬いんやけ、そんなこと言うと早く温めときゃいいのに。
あ、そうか。それは痩せ我慢するのはもったいないのか、逆に。
もったいないよ。それよりも94度切った方が良くないか？
寒かったら早く履いた方がいいじゃないですか。学校じゃないから衣替えのルールはおそらくないと思うんで。
うん。
いや、なんかさ、履いたらなんか、負けみたいな、一生懸命我慢して、去年はここまで履かずに来たんだから、今年も、ここ、むしろあと2、3日頑張ろうかなって思ってたぐらい。
頑張る方向が違うんじゃないのか、いつも。
そっか、温める、そうか、その負け感じゃなくて、積極的に温めるぐらいの方がいいってことですか、やっぱり。
いや、あの、くらいの方がいいっていうか、あの、温めた方がいいに決まってるくらいの感じです。
もう、温めなきゃいけないぐらいじゃないの、あなたは。
そういうこと？それぐらい？
はい。
ああ、やべ
え。なんだったら、ほら、あの、腹巻きとか巻いてほしいくらいですからね。
忘れてた。そうでしたね。そうだ。
忘れてるなと思ったのに今、付け足してみたんですけど。
あ、北海道とか言わなきゃよかった。ドライアイス入れたらいいよ。
いやいやいや。そうだ。腹巻き出してこよう。はい。セグンドで。今年は、一日早く、12月10日から、桃引き導入日となりました。
もう、でも、あとほら、一日ぐらいしかないわけだから、ちょっとだったらもう、ね、あと1時間で日付も変わるくらいじゃないですか。だったら、去年と同じで合わせてもいいと思うんで、明日の朝からは履いた方がいいっていうことでいかがでしょう。
で、一緒に94キロに毎年。去年と一緒で94キロになれると。よかったね。
いやいやいや、ちょっと一日早くしよう。箱。あと1時間だから。もうはい、終わりましょう。あ、終わりじゃない。哲夫さんです
よ。てめえ。
哲夫さんのせかしょです。
いや、だから次回宣言は？
あ、4回。あの、運動4回。
お。
ムーバレックス4回。お。ちょっとね、多分厳しいんだけど、あの、もう宣言した方が、宣言しないと、なおさらできなそうなので、4回で宣言しておきます。です。はい。
はい。はい、なんで早く終わろうとしていらっしゃるんですか？
行こう。
いや、もう別に私に大したことないですけど。
日付変わって去年と一緒の日になったら、また94キロになるみたいな。
そうだね。
もうだとすると、完全にジンクスが出来上がっちゃってるじゃないですか。
うん、そうよね。
今、収録してる今が2019年12月10日の22時57分です。あと1時間3分、なんかの話題で引っ張ろうかね。
いや、もう成果発表行きましょう。
だってあと1時間で履いても、
うん、
ね、多分お風呂に入るならお休みになりぐらいじゃないですか。
うん、
だから別にここで頑張って履かなくてもいいじゃないかっていう。
もう一緒なるってどうせ。
なんか嫌な感じがする。はい。ということで、はい、哲夫さんの成果発表です。
はい。哲夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今週も風邪ひいとったけ、何もできんかったと。
で、あ、出た出た。いい感じ、いい感じ。できんかったと、できんかったとっていう。
はい。あ、そうね。博多弁、北九州弁。
うん。
合わせて、あの、とが多い。
うんうんうん、
血を言われるんじゃ。
うん。
と
っとっと。
そうですね。なので、とっとっとは面白いんでしょ？まあ言いながらとが多いなとは思うけど、おかしくはないので。なので、
はい、
うん、こういう時のために用意してたのに先週思い出せんかったのが悔しかったんですが、標準語で言うと、うん、私は、おっとっとを後で食べたいと思っているので、うん、そのまま置いておいてください。と、あなたに頼んでいたはずなのに、なぜそうしてくれなかったんですか、うん、ということを申し上げているんです。
うん、
というのを、うん、これは博多弁も北九州弁もほとんど同じだと思います。いくと、
うん、
おっとっととっとってちいよった後になんでとっとってくれんかったとちいよと、
ちよとととと、ちよとととと、
とっとと。とが多い感じですか。はい。
今ので、その言葉になるさっきの会話になるの、
うん。おっとっと、とっとって、とっておいてくるね。とっとって、って言いよったとに、いち言いよったとに、ここら辺どっちもありだと思いますが、ち言っていたのに、言いよったとに、なんでとっとっとっておいてくれんか。くれなかったのか、なんでとっとってくれんかったとち、私は今言いようと、一等と言いようと
すごい、それで通じるのはすごいね。
これはどっちも多分通じると思います。おっとっととっとってち言おった後になんでとっとってくれんかったとち言いようとこれは全然面白くもなんともないんですが、やっぱおかしい、珍しいんでしょ
いや全然わからない、
はあ、なぜ、これに関しては、うん、とっと、あの、よく空いてる席に、この席は空いてるんですか？いや、私が取っているんです、キープしてるんですっていうのを、とっとと、とっととっていうのはもう、これは、はい、なんか、全然普通です。
すごい。まあでも、これ、積極的に使ってもらって、僕も、博多弁とか、北九州弁が喋れるようになりたいので、ぜひ。
なっても何にもならないと思いますが、はい、もう全然動きも一度も動けませんでした。で、先週より腰痛は全くなくなって、風邪も治っていると思うんですけど、あと一歩がなんか長くて、
うんうんうん、
前回は咳がずっと出たりとか、あとそれが治ったと思ったらくしゃみがずっと出たりとかいう感じで、
うん、
まだ本調子じゃないですが、もう明日から大丈夫じゃないかなと思いたい。はい、ということです。食べ物もそんなに、まあちょっと僕にしては外食が、まあはい、いうことです。ではセイバです。前回計測した体重が 83.2kg でした。今週は、はい、じゃん。82.0。
おマイナス 1.2 キロの減量です。
おめでとうございます。
もう正確に言うとマイナス 1.2 キロの減量は増えてるってことになるんですか。
お前 1.2 キロのマイナスです。
はい、
マイナ
ス、はい、
すごい、
はい、体脂肪率です。前回ご紹介した体脂肪率が 31.0% でした。今週は、じゃん !31.3。
0.3% の増量で
ーす。お疲れ様です。
で、私の史上最悪の数値になりました。
あ、ほんと、はい、そんな、
ここまではなかった。
なかったと。
運動がどうしても少ないもんね、そらね。
はい、まあ、いい状態なので仕方がない。
なんか口元が緩んでるように聞こえますが。 にわか侍さんに頼めるならこいつを叩き切ってほしいと思ってます。前回ご紹介したウエストが 97.2cm でした。今週はじゃん 93.8。
3.4cm のマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、
まあ一応数字は下がった。
ああ、ありがとうございます。はい、このまま通常復帰したいと思っております。
以上です。はい、まあ早く通常復帰していただいて。
はい、
でもしんどい状態でマイナスなんでいいな。
ね、でもほら、マイナスって言っても、前回も哲夫さんが割と上がってからの今回だったん
です。そうでしたね。戻った感じか。
やっとコースアウトの状態に戻れそうぐらいの感じだよね。
あ、
はい。
うん。
はい、だからここで、そう、動けるようになっていって、
はい、
減らせるっていうことが、まあ、望ましかったりはするんですが、うん、まあ、あとは寒さに負けないようにっていうところですよね、やっぱり。
まあそうですね、はい。なんかやっぱり、でもなんか、今週、少し暖かくなる日が多くなりそうだ、みたいな予報があったので、この、あ、でも九州どうなんだろう。多分暖かいと思うので、
いい加減。
暖かい。はい、しっかり直してください。
はい。
はい。
直します。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、まあ、永井さんもしんどそうなので、
はい。まあ、ちょっと、だいぶそうですね、僕も長引いちゃってるのと、うん、ちょっとあの、週末、割と、群馬を起点に、
うん、
関東いろんなとこ巡ったりとかしてたんで、そのツケが回ってきた感じです。
ああ、はい。まあ、無理
しない。金曜日に、だから神奈川か、はい、金曜日に神奈川。
うん。
で、土曜日東京。
うん、
で、日曜日が千葉だったんですね。で、それは、あの、一回必ず群馬に戻ってきて、次の日旅立つっていうスケジュールだったんで、
うんうんうん、
割と、あの、それで少し治りかけてた風邪が割と不調になりまして、ただ、あの、僕、神奈川の川崎駅で、マスクを買おうかなと思って、
はい、
ニューデイズ、まあ、昔で言うキオスクですかね。
はいはいはいはい。
まあ、コンビニエンスストアといいますか、まあ、黒酢のものを売っている駅の中のお店に立ち寄ったんです。
はい、
で、あの、まあ、川崎市というところなのにもかかわらず、あの、割と駅でずっと崎陽軒の旬がたくさん売ってたりとか、
おおお、いいじゃないですか。
まあ、しておりましてですね。で、あの、そこに横浜ハーバーがあったわけですよ。
おお、はいはいはいはい。
で、これはもう、あの、横浜、うん、はい、横浜市民の皆さんがもう誇りに思ってらっしゃるお菓子の一つだっていうふうに伝え聞いておりますが、そう。で、あの、そこに、こう、並んで、東京メーカーの手で、ひよこも売ってたんですよ。
何？
哲夫さんが怒るやつ
ね。何？
ありましたか？
あ、はい、取り扱うなと思ってですね。まあ、あと、で、僕、ツイッターにもちょっとあげたんですけれども、東京駅限定のひよこ。
何、
う
んうん、
はい、中があのチョコクリームになっていて、チョコあんみたいな中にさらにチョコクリームが真ん中に入っているっていう感じで、すごく、なんか東京土産にどうぞっていうのを強く。で、まあ、その隣にやっぱり、あの、崎陽軒のシューマイが売ってたりはするんですけれども。
おー。え、その東京、あ、そうか、東京駅限定だから、その川崎に売ってたわけじゃないんだよね。
そう、川崎に売っていたのは横浜のハーバーの隣に、こう、しれっとひよこがこう、お土産にどうぞっていう感じで。
うんうんうん。
完全にもう、ね、東京っていうか、もう東京に行った体にしようみたいな感じなのか、あの、関東、東京と神奈川どこも大体同じような感じっていう繰り方にしているのかは定かではないんですが、まあそんな感じで多分あの、外に行ったら多分もうわかんないだろうみんなみたいな感じで、お土産をそういうふうに取り扱って売ってらっしゃったりとかしてまして。
いや、その東京駅のひよこ食べたい。そう。
だって半月さん買おうと思えばいつでも買えるじゃないですか。
いや、でも東京駅は意外と行きづらいかな。
まあそうですね。わざわざ中に入るっていうのは不便かもしれないですね。
あのひよそのひよこ、
うん、
東京メーカーと言われるとちょっとカチンとくるんですが、ひよこで、2019年の7月19日から8月18日までメイプルひよこがあったんだよね。
え、面白い。マジで？え、何、終わってるってこと？
終わってる。
いや、声かすれた。
ゴールデンウィークに合わせて。メイプルひよこ。
ショック。
あったんだって。
え、今年も、あ、今年か、来、2020年度も、そのぐらいの時期に出るのかな？
知らんわ。ひよこに聞いてみろ。
え、それは何？九州の方のひよこ？
九州の方のひよこっていうの。
九州ひよこか、京ひよこか。
東京ひよこの店舗での販売もあるし、福岡空港免税店とかでも売ってるんだから、一応、ないみたい。あ、そうか、ここで言ってなかったか。あの、東京メーカーとも言われるひよこ、うん、ひよこの形をしたおまんじゅうだよね。うん、中身はもう、いろいろ全国にあるまんじゅう。なんか、外側は小麦粉で、薄めに香ばしく焼いて、中にあんが詰まってるというパターンですよね。
うん。うん。
うん。なんですが、なぜか福岡県の飯塚市というところが発祥と言われてまして、これを東京メーカーと言われるとカチンとくるんですが、調べれば調べるほどこの会社がどっちでもいいような感じでやってきたんだよね。東京メーカーとこの会社が言ったのもあって、オリンピックの頃に東京で売って東京メーカーになろうという、だからこの会社が一番おかしいんじゃねえかっていうのが若干あるんですが、なぜかね、なぜか僕もわからないですが、東京メーカーと言われるとカチンとくるんですが、はい、ひよこはあのさらになんか分岐して東京ひよことなんか福岡のひよことあったりするんでしょ、なんかそういう点でもごちゃごちゃで、はい、確かにもうだいぶ東京と言われてもそんなに、はい、あのめちゃくちゃカチンとはきません。はい。
おお、でそのメープルがあった時は東京でも変えてたってこと？
なんでいちいち東京に絡めんだよ。
いや、だって東京、だって福岡とかだったら買いに行くの大変かなと思って。
オンラインショップがあります？
ああ、そうなんだ。うん、ネットで、でもネットで買うのはちょっと負けた気がして嫌なんだよな。ちょっと5月楽しみにしとこう。カレンダー入れとこう。
5月？
あれ、ゴールデンウィークって言いなかった？
ああ、そうだね。ゴールデンウィーク期間中に、あ、ごめんなさい。ゴールデンウィーク期間中に大好評いただきましたメープルひよこが期間限定、店舗限定で再登場が7月19日から8月18日でした。ってことはやっぱゴールデンウィークぐらいに出る可能性があるってことか。
っていうことですね。
うん。
ひよこチェックって書いとこう。
はい。しといてください。
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
おやつ話が多かったかも。はい、来週もおやつ。
これはね、ほら、ハンスケさんが導いてるからですからね。ただ、これがあることによって、一応はい、トラップを貼っておこうかなと思って、これでハンスケさんが興味を持ってくれて、うん、なんかの機会で買ってくれたら、94キロにさらに近づいていくのかなっていう。うん、あと、おかしいな、こんなに動いてるのに、なんで減らないんだろうっていう謎のスパイダルがまた展開されるかなと思ってですね。でも東京駅の中って今ものすごいお土産がたくさんあって。
そうですね。東京バナナとかもあるしね。
あ、そう、バナナも今すごいシリーズありますけど、今、東京駅の中で多分一番売り切れが早いのが、ニューヨークパーフェクトチーズっていう、クッキーって言ったらいいのかな、チーズをクリームに挟んだクッキーみたいなのが売ってるんですけれども、それがもうものすごい人気で、午前中とかで下手すると売り切れちゃうんですよ。
へ、いや、なんか。
だからまあ、割とそれはそうですね。もう本当に老若男女問わず、皆さんお求めになってらっしゃったりとか。で、それがなくなると今度バターサンドっていう、まあ、クッキーの間にバタークリーム挟んだようなので、有名店がプレスバターサンドっていうのがありまして、
おう、
まあ、そこもものすごく行列をしてるんですけれども、
おう、
確かプレスバターサンドは最近渋谷に なんだろう、新しく何かがオープンしたんですよね。渋谷って僕はっきり覚えてないんですけど、そこに多分専門店がまた新たにオープンしたりとかして、どんどんと展開をしているところなんですけれども、これ両方とも割と美味しいので、これおすすめします。
なんか、こんだけおやつを紹介するダイエット番組ないよね、きっとね。
ねえよ。
うん。で、今回に関してで言うと、おやつのことばっかり言ってて、ほぼほぼダイエットの話しなかったっていう。
おやつの番組ですっていう感じですね。
ただの、おやつを食べてもとか、あとね、冒頭でもお話しました通り、忘年会とかクリスマスとかで太りやすいよね、なんていうお話はありますが、
うん、
いや、でもほら、1回や2回宴があったぐらいで、太って戻らない体っていうのは何かがおかしいんですよっていうことなんです、言いたいのは。
そうだよね。
そう、普段食べているものとか飲んだりしているもので体が出来上がっているので、うん、1回や2回の宴でそんなに太るからみたいなことは気にせずに、そこはそこで楽しんで、うん、日々体をちゃんと使っておきましょうねっていうお話がしたかったんですけれども、
うん、
完全におやつの色に彩られてしまったので、一応これだけはちょっとお伝えしとこうかなと思いまして。
はい。
なるほど。で、名越先生、千葉には何のご用事で行かれたんでした？
あ、僕は千葉はこれはですね、僕は自分の敬愛するアーティストさんが何名かいるんですけれども、
うん、
まあ今回はご存知の方もいるかもしれない、ラルクアンシエルっていうバンドがありまして、はい。そこのボーカリストのハイドさんっていう方が、
はい、
まあおととしまではまた違うバンドというかユニットでやってたんですけれども、うん、去年あたりからソロで活動を始めていて、
うんうん
ずっとアメリカも含めて2年間で多分ソロツアーで150本ぐらいやってきまして、でもツアーのスタートがゼップだったりとかゼップ東京だったんですね、お台場の。でまあそこも見ておいて、でその日が最終日だったんで、もう半年ぐらい前にチケットを取っておいて、でそれで千葉にもういさいさと乗り込んでいったんですけど、そこでですねまんまと、もう遠くに来たから歩かなきゃダメだと思って1万7000歩ぐらい歩いたらですね、
うん、
翌日反動が結構来てですね
感知してなかったのに行っちゃったら、
はい、
うん、
で調子乗りすぎて割と治った気でいた風があんまり治ってなかったっていうですね、それで今日に至ったっていうですね。まあでもそう、その時にでもやっぱり思ったんですけれども、
はい、
なんかうん、特に僕は自分が音楽が好きだから余計思うのかもしれないんですけれども、
うん、
なんかちゃんとね皆さんにいろいろなものをお伝えしていっても多分届くことはほぼほぼほんの一握りかもしれないんですけれども、うん、なんかでも一つでもなんか届くといいなっていうのと、
うん、
なんか本当にだから皆さんから何かそうやって例えば応援をしていただいたとか、まあ、この番組もそうですよね、聞いてくださってる方がいて多分初めて僕らもできてるところが大きいと思うので、
うん、
なんかそういう方にこう何かメッセージをどんな形でもいただけたりするっていうのはとてもありがたいんだなということをすごく強く思ったわけです、
うん、
だからまあ本当にね信じられないぐらいおやつのことばっかり話してるダイエット番組ではありますけれども、何回か聞いていくうちにちょっと役に立つお話があったりするかもしれないので、まあそれをねこう肩の力を抜いて聞いていただいて、何かしらまた反響といいますかね、お声を楽しかったおやつの話ばっかりしてんじゃない、もっとちゃんとダイエットの話しろとかいうことまで含めて、まあ反応がいただけるようになりたいなっていうのを思いながら帰路についたっていう感じです
。素晴らしい、
いい話や、
うん、なんかでも本当にそう出しているし、ただなかなか本当に届きづらいけど受け取ってくださってる方がいるっていうのもすごくありがたいし、そういう方のことをすごく考えて届けなくちゃいけないなっていうのをすごく強く毎回毎回やっぱりライブとかに参加すると思うんですけど、
うん、
なんか届いてちょっとでも受け止めてくださってる方がいるっていうのもすごくありがたいし、お声がいただけたりするのは非常に嬉しいなと思うので、本当に皆さんに支えられて続いていて、まあしれっと復活したんだなっていうのを改めて実感して帰ってきたっていう感じだったんですね。
そうですね。まあ反響いただいたりするとやっぱり嬉しいですからね。なんかうまくお届けできるものがあればっていうか、僕が永井さんにちゃんと話をしてもらうようにすればいいんだよね。
自分のおやつの話をしてる場合じゃないぞ。
ただまあ、おやつもですね、ほら、意外とおやつが反応が高かったりするじゃないですか。だから、どこでも、喜んでもらえる場所があったり、どこでもいいとは思ってるんですけれどもね。だから、本当に皆さんも番組を作ってくださってるっていうのをどっかで感じていてもらえると、多分それがすごく内容に反映されていくんだなと思うので、今おやつの反響が強いから、おやつがすごく盛り返してきてるぞっていう感じなんだなと思ってもらえると。
まあでもそうですね、本当に聞いてくださって、そういうシャープ37ダイエットとかで上げてくださったりするのも、全部ひっくるめてこの番組ができてるような感じはするので、本当に皆様あって、完成する感じっていうのは確かに思いますよね。ぜひ。
そうなんです
。いろんな形で持っております。結構
ね、おやつのことが多かったんで、ちょっと最後いい話っぽくして締めてみようと思ったんですけど。
ありがとうございます。今が23時19分なので、あと40分なんか他いい話ないですか？
そうですね。そうすると。こうね、ちゃんと解禁日で揃えられる、
うん、いやもうね、
またなれる、
いいお話、いや なれる、いやなりたいわけじゃないから、そろそろ、はい、ということで、はい、お届けしました、みんなのダイエット、お二人早く風邪を治してください、
はい、
いはい、
風邪、僕は周りが風邪引きさんが多いので、僕は引いちゃいけないぞっていうことで、今週食べました。担々麺。
は？風邪予防の効果があるんですか、担々麺に。
担々麺ありますよ。世間一般の担々麺ではなくて、横浜担々麺。
え？あ？山形の何かを食べて海岸したい。
いや、それはまたね、ちょっと別なんですけど。
いいじゃん、また40分あるから。
いや、すみません。いや、担々麺をおすすめして。
存分に。
あ、
もうどうせ94になるなら、ちゃんと揃って
94。いやいやいや、ならないから。じゃあ、お風邪を引かれてるお二人に、担々麺、簡単にでもないけど、生麺の安いやつでいいので、生麺タイプの塩ラーメン買ってきていただいて。
生麺タイプの塩ラーメン、どんなのがあるんですか？ラーメン弱者がそんなの知らないんですけど。
そんな感じですか、
は
あ、乾麺じゃなくて生麺、チルドコーナーに売ってるラーメンの塩味に、ニンニクを5粒ぐらい。
致死量のニンニクを入れる。
いや、致死がないから大丈夫。ニンニク5ぐらい。で、粗挽きの唐辛子。キムチ用とか、っていうので売ってます。業務スーパーに行くとキムチ用っていう、なんか粗挽きの唐辛子があります。
粗挽きの、うん、僕ホールのしか買わないんですよ。
うん、なんか粗挽き、まあ、ホールの刻んでもらってもいいんですけど、
ね、はいはい、
粗挽きのやつ買ってみて、はい、塩ラーメンにひき肉炒めのその唐辛子も一緒に炒めの、そこにニンニク入れの塩ラーメン作りの、最後溶き卵をシュッ、ひき肉、ニンニク、唐辛子、溶き卵、以上で塩ラーメン作ってもらえば大体近いものができます。
へえ、担々麺、僕担々麺自体はほとんど食べたことがないんですよ。
あ、そうなの？普通の担々麺は肉味噌だったりするんですよ。
うんうん。なんかそんなイメージがある。
うん、横浜のニュータンタン麺ってやつはそんな感じ。
へ
ぇー。ぜひ、お風邪をひいた時には、
マジです。風邪治るの？
うん、風邪ひいちゃったら、いや、治るんじゃないかな。
あなたまたニンニク取れば治るっていうさ、適正量考えずにニンニクを取りまくれば治るって友達を嫌われたパターンなんじゃないですか、はい、
元気になると思いますよ。
じゃあ僕一つだけ突っ込んでもいいですか。
はい。
はい。
実は僕も哲夫さんも先週から風邪を引っ張ってるんですよね。
はい。
うん。
なぜ先週教えてくれなかったんだろうって今素朴な疑問が湧いたんですけど。
いや、今週ね、食べたんですよ。この
間、
土曜日に、ももさん、ちょっと、モニターをいただき、で、MacBook Pro の古いやつを安く譲っていただき、
うん、
で、まあ、一緒にご飯を食べたりしたんですが、
うん、
まあ、さっき言いましたけど、ニンニク5個とかじゃ効かないかもっていう感じなんですよ。お店で食べると入ってるのが。だから、次の日、休みの日じゃないと食べれないんですよ。で、まあこれはそういえば俺明日外仕事がないからチャンスだぞっていうので、ももさんと別れて家に帰ってきて、家の外でいただきました。ちょっとあれですよ。シャープ37ダイエットで検索してもらったら出てくると思いますよ。
ツイッターで。
いや、僕見てたんですけど、どれがその画像に該当するのか全然今わかんない感じなんですけど。
う
ん
う
ん、
僕も多分見逃しはないと思う。
あれ？俺上がってない？
いや、上がってはいるんだと思うんですけど。
候補がいくつかありますよね。
はい、ハンスケさんが熱く弁を振るっているラーメンがどれなのかっていうのが多分分かりかねてる感じです。
何が言おうか。ラーメンあげてんの、それぐらいしか残ない。
いや、12月9日にちゃんぽんじゃないよっていうのがあって。
絶対それラーメンじゃないから。
うん。
それスパゲティです。
12月4日、あ、カツカレー食べてるこの人。
あ、そうそう、カツカレー食べた日の夜。あ、いや、カツカレーも夜。
モーモーさんはカツ、トンカツと、豚汁、豚汁の定食みたいになってるよ。
うん。この日ね、カツ屋がね、全部500円だったんですよ。
うん。
その日僕はカツカレー食べました。
で、遡ったらもう12月7日になったよ。で、僕は言った山形の話になったよ。
え、違うよ。12月8日ですよ。
12月8日の半助さんは昨日のカツカレー、あ、だから12月7日ってことか。で、ミッション1クリアでしょ。そしてテオのやり取りのお話を再開しながらで、ムーバレックス見ながらなんかゴッホかなんかの
やつ、もうあと
で、その
これかチャーハンの写真も一緒に上がっているやつですか。唐辛子のボトルと
そうそうそう、
あーなんかあったね、それ。これ食べた後じゃなかったの。
いや食べてない。あ、食べてないよ、まだ食べる前ですよ。
食べる前に撮ったやつがあるんだ。
これです。
確かにそれもなんか見た記憶があるけど、今37ダイエットの時に、え、でも12月、12月、もうごめんなさい、なんか漏れてるのかなと思って、半助さんを遡ってる、ツイッターの半助さんを遡ってるんだけど、12月8日にニュータンタン麺っていうなんかカップ麺、
うん、あ、カップ麺も売ってます、うん、これ九州売ってるのかな、
見たことない。あ、で、本当だ。12月8日に、ゆうべの風邪が流行ってるらしいので、予防にどうぞって、ラジオとチャーハン部と、そんなのダイエット入ってるね。ダイエットラボの、真っ赤なやつ？
うん、これ。これ。これ、まだでも中辛だから、普通の1個上です。この上に、大辛がありの、激辛がありの、天国があります。
天国も行っちゃうと
そういうランク付けになってました今回行ったら。前めちゃとかめちゃめちゃとかいろんな呼び方があったんですが、今回は中辛、大辛、激辛、天国かな。これ絶対ね、風邪効くと思います。
効くの本当に、
うんうん、作ってみてください。カップ麺があるといいんだけどね。カップ麺だとここまで赤くないけど、結構味が近いものがいただけるので。
そうか、これもモーモーさんと言ってたんですね。
あ、これはね、モーモーさんいないよ。
あ、別口ですか。
うん。別れた後に自分で。
そうそうそう。
そうかそうか。で、モーモーさんは、すごく巧みなので、ハンスケさんとそうやって、割とこう、カロリーだったり油の多いものを一緒にイエーイって言って食べておきながら、モーモーさん自分だけバイク漕いで消費したりとかするんです
よ。そうなんだよね。
抜け目なく。
そうなんだよね。
そうなんですよ。そうしたハンスケさんをね、知らないうちに置いてきぼるっていう、なかなかの技を毎回毎回ね、炸裂させてもらってるんですけども、多分今回もご多分に漏れずそんな感じだったと思います。
94にアテンドしてもらってるわけやね。
いやいや、そうかもしれないっていう。まあ、ももさんのとこに行くときは、まあ気にせず行こうかな、みたいな感じですけど。
でも、ハスキさん、基本人とご飯食べるときってもう気にせず行ってますよね。
うん、行ってます。
うん、ですよね。
気に入ったことはないです。
うん、いつも気にしてることがあるかのような言いぶりを、あと30分くらい問い詰めようかね。
いやいや、はい。ということで、ぜひ、風邪を早くね、お二人しんどそうなので、治していただくためにも、この担々麺。
これ
美味しいですよ。川崎。
辛いだけじゃないの、これって。
あ、川崎なんですか？
そう、川崎のね、ソウルフードっていう風にね、なんか言われてるんですよ。
へぇー。
ハンマニュータンタンとかそういう名前のはずなのに。
え、それは東京ディズニーランド理論でそうなってるんですか？
なんとかない、よくわかんないですけど。
東京メーカー、うん、福岡メーカー、ひよこ理論なんですか？
違うか。そうかもしれない。確かに店舗川崎 に多かったりするのは多いんですけど、まあでも横浜にも何店舗もあるし、僕は横浜のソウルフードだと思っていたんですが、川崎のソウルフードなんだそうです。ラーメンが発売されたので、山形でもカップラーメン売ってたっていうから、群馬には売ってるかも。九州は知らんけど。
ありがとう。
いや、ちょっと。
まあでも、ハンスケさんに教えてもらった通りに作れば良いってことですよね。
まあまあまあ。だいたい結構それで近いものができます。本当にね、それしか入ってないんですよ、具が。塩ラーメンにひき肉とニンニクと唐辛子と溶き卵以上。で、だいたい
こんな感じ。ごま油で炒めるの？
いや、あ、まあ、ごま油の方がいいですよね。普通の油焼き、ね、
そんな感じしません？香ばしそうな。
うん。
ごま油で、ごま油で、ひき肉の前に、ニンニクと、なんか、ちょっと小ネギかなんかと、ちょっと生姜かなんか入れて、
うん。
軽く炒めて、で、ひき肉入れて、
うん。
っていう感じじゃないの？
の、しそう、それ。それでいきましょう。ぜひ。
そう、僕あんまり辛いのが得意じゃないんですよね。
あのね、辛さは控えめでも大丈夫だと思います。うん、でもね、これ、ま、赤い割にそんなに辛くないんですよ。だからさっき言った、
ね、塩ラーメンですね、そういう感じなんですよね。
もう業務スーパーのキムチ用唐辛子ってやつが赤くなるんだけどそんなには辛くない。
うん、
使ってみてください。もういいよ。聞いてる人ももういいやろって思ってるよ、きっと。なので、お届けしましたし、みんなのダイエット。
今週刊ラジオって言いそうになりませんで
した。
今言いかけたよね。
そうです
、ね。
それはあなたが番組に対する心構えが足りないんじゃないかとの28分説教したらちょうど24時になれるかね。
そしたら、無事ね、桃引きも解禁です。
で、今年もやっぱり94キロおめでとうみたいなね。
いや、もういい。はい、ということでお届けしました。みんなのダイエット167回でございました。お届けしましたのは、ハンスケと。
鉄一郎と。
長井でした。
予告も取らなくちゃいけないんだからね。ありがとうございました。
ありがとうございました。なんとかして予告を。
ありがとうございました。
27分取りたいと思います。
そんな長い予告ないから、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。